奴隷出身として総督の地位まで上ったフェリックスは、偉大な使徒パウロから正義や節制や裁きについて説教を聞いてからも、権力を乱用しお金だけにしか目がなかったので、結局ネロ皇帝に呼び戻されて人生の舞台から不名誉にも退陣してしまいました。フェリックスは自分の後任者として赴任する新任総督であるフェストスのための業務の引き継ぎを準備している途中、単に賄賂を差し出さなかったという理由で、パウロを2年間も監禁した状態で放置していたという事実を思い出しました。しかしフェリックスは直ちにパウロに無罪を宣告して、自分の任期が終わる前にパウロに対する判決をきちんと下しませんでした。彼は自分が離任する前に、帰って最後にユダヤ人たちに気に入られるために、パウロを再び縛り投獄させてしまいました。今日の本文はそれ以降の状況を伝えてくれています。一節を見てみましょう。フェストスは総督として着任して3日経ってからカイサリアからエルサレムへ上った。いよいよ新任総督であるフェストスがユダヤ地方の第12代の総督に赴任しました。新任総督であるフェストスは判断力、行政力、指導力などあらゆる面で前任総督であるフェリクスより格段優れている人だったことで知られています。彼はユダヤ地方の行政の首都であるカイサリアに到着した後に、一番先にエルサレムを訪問しました。自分の管轄地域内で最も重要な都市であるエルサレムの現地視察のためでした。本文の3日経ってからは3日目を示すユダヤ人式の表現です。ユダヤ人の日付計算方法によりますと、新任総督であるフェストスがカイサリアに到着した日が1番目の日であり、翌日は2番目の日、その次の日が3番目の日になります。すなわち、カイサリアに到着した新任総督であるフェストスは翌日1日だけ休んでエルサレムの現地視察に赴いたのでした。帝国の首都からローマからカイサリアまでの距離は2240キロです。当時は最近のように早くて便利な飛行機や汽車はありませんでした。2240キロメートルの距離は当時の帆船で少なくとも10日以上の航海距離でした。ローマで皇帝の命を受けたフェストス総督は、船に乗って少なくとも10日以上地中海を横切ってカイサリアに到着したのです。決して楽なはずのない旅路でした。しかし新任総督のフェストスはカイサリアに到着し、翌日ただ1日だけ休んで、すぐにカイサリアから104キロも離れているエルサレム現地の視察に立ち上がりました。フェストス総督はそれほど誠実な人でした。二節を見てみましょう。祭司長たちやユダヤ人の主だった人々はパウロを訴え出て、フェストス総督のエルサレム現地の視察の主要目的の一つは、エルサレムの有力者たちと顔合わせをすることでした。エルサレムの有力者たち、言い換えれば大祭司長たちやサンヘドリン公会議の議員である長老たちが、ユダヤ社会を動かす革新の人々だったからです。エルサレムの大祭司長たちと長老たちは、新任総督であるフェストスに会うや否や、待ってましたとばかりに、パウロを訴え出ました。3節です。彼をエルサレムへ送り返すよう、計らっていただきたいとフェストスに頼んだ。途中で殺そうと陰謀を企んでいたのである。大祭司長たちや長老たちは、 新任総督であるフェストスに、彼がエルサレムに滞在している今、パウロをエルサレムへ送り返してエルサレムで裁判をしてくれることを頼みました。ギリシャ語原文の意味をそのまま移しますと、彼らは新任総督であるフェストスがそのようにしてくれることを執拗に頼み続けました。その理由はひどいものでした。カイサリアとエルサレムの間に暗殺団を待ち伏せさせて、途中でパウロを殺してしまうためでした。大祭司長たちやサンヘドリン公会議の議員である長老たちは、ユダ社会で最上位の階級に属した人々でした。しかし彼らは、新任総督であるフェストスとの初対面で、対面もお構いなしでした。彼らの目標は、ただ、パウロを除去することでした。4節から5節です。ところがフェストスは、パウロはカイサリアで監禁されており、自分も間もなくそこへ帰るつもりであると答え、だからその男に不都合なところがあるというのなら、あなたたちのうちの有力者が私と一緒に下って行って告発すればよいではないかと言った。新任総督であるフェストスは、パウロを暗殺しようとする大祭司長たちや長老たちの心の中を見透かしたように、パウロをエルサレムへ送り返してくれという彼らの必要な頼みを丁寧に拒絶しました。彼はパウロが監禁されているカイサリアに自分が間もなく復帰するので、パウロを告白することを望む人々は自分と一緒にカイサリアへ行き、そこの法廷でパウロを正式に告発するように注文をつけました。やはり新任総督であるフェストスは慎重な人でした。ところでどうでしょうか。今日の本文は、私たちが使徒言行録23章と24章ですでに確認した内容の写しではないでしょうか。パウロがエルサレムでローマ軍の要塞に監禁されているとき、40人以上の暗殺団員がローマ軍の要塞とサンヘドリン公会議の間に待ち伏せていて、パウロを殺そうと万般の準備を整えていましたし、大祭司長たちや長老たちが彼らの計画を喜んで承認したのではなかったでしょうか。その陰謀を伝え聞いたエルサレムの千人隊長は、真夜中に軍人470人を動員してパウロをカイサリアの総督フェリクスのところに護送しました。そうすると大祭司長アナニアと長老たちが、彼らがお金を払って雇った雄弁家テルティロと一緒に、エルサレムから104キロも離れているカイサリアまで直接訪ねていき、総督フェリクスにパウロを告発したのではなかったでしょうか。不思議にも今日の本文の中でもそれと全く同じ内容が繰り返されています。今日の本文は使徒言行録23章や24章を繰り返し説明する内容ではありません。使徒言行録23章や24章は前任総督であるフェリクス時代の内容であり、使徒言行録25章の書き出しである今日の本文は新任総督であるフェストスが赴任して以来の内容です。その上、使徒言行録24章と25章の間にはなんと2年という時差があります。しかし2年という長い期間が経過しましたが、ユダヤ社会の最上位階層である大祭司長たちや長老たちは今も2年前と全く同じことを繰り返しています。その大祭司長たちや長老たちが2年前と別の人々だったのでもありません。旧約時代の大祭司長は一人であり、大祭司長が死んだ場合、その長子に大祭司長職が受け継がれました。 それゆえに旧約時代はどの時代であれ、ただ一人の大祭司長しかいることはできませんでした。旧約聖書に大祭司長がいつも単数で表記されていた理由がここにあります。ところが新約聖書には大祭司長が単数ではなく大祭司長たちと複数で表記されたところがたくさんあります。イスラエルがローマ帝国の植民統治され始めながら、大祭司長が死なないのに権力者の好みによって大祭司長が交代になることがしばしばでした。その場合、前任大祭司長と新任大祭司長が同時に存在しますので、新約聖書はひとまとめに大祭司長たちと表現しました。使徒言行録23章と24章に登場した大祭司長は、私たちがよく知っている通りアナニアでした。しかしフェリクス総督の末期に、領主ヘロデ・アグリッパ2世によって大祭司長がアナニアからイスマエルに入れ替わりました。新任総督であるフェストスが赴任した時は大祭司長はイスマエルだったのです。しかし前任大祭司長であるアナニアも健在でしたので、今日の本文もやはり大祭司長を複数形である大祭司長たちと表記しました。2年前、大祭司長アナニアと長老たちがフェリクス総督にパウロを告発したとき、2年後に大祭司長職に就くことになるイスマエルは長老たちの中に含まれていました。2年が過ぎ去った今日の本文で、大祭司長たちや長老たちが新任総督であるフェストスにパウロを再び告白したとき、前任大祭司長アナニアは大祭司長たちの中に含まれていました。2年という長い期間が経過しましたが、このように同一人物たちが同一の手法で同一な不義を繰り返しています。大祭司長たちや長老たちはユダヤ社会で最高の宗教指導者たちでした。当時イエルサレム神殿では毎日いろいろな祭事が掲げられました。もし彼らが1週間に1回ずつだけ祭事を捧げたとしても、彼らは過去2年間100回の祭事を捧げたわけになります。彼らは最高の宗教指導者たちだったので、もし1週間に2回ずつ祭事を捧げたとすれば、過去2年間彼らが神様に捧げた祭事の回数はなんと200回にもなります。ですが彼らが過去2年間それほどたくさんの祭事を神様に捧げたにもかかわらず、彼らの人生には過去2年間で何の変化もありませんでした。彼らは2年前と同様に正しいものであるパウロを憎んで、2年前と同様に正しいものであるパウロを告発し、2年前と同様に暗殺団を動員してパウロを暗殺しようとしました。大祭司長たちや長老たちは2年の時を置いて2回とも公式的にはパウロをローマ帝国の司法権を持っている総督に告発しました。しかし実際には2回ともパウロを路上で暗殺しようとしました。それは彼らが総督の法廷でローマ帝国の人為法でパウロに対して死刑判決を導き出すことは不可能だという事実を誰よりもよく知っていたからです。それで彼らは2年前にも2年後にも誰も知らないうちにパウロを路上で殺そうとしました。彼らは市井の無頼漢や暴力団ではありませんでした。彼らは神に仕え、神様に祭事を掲げる最高の宗教指導者たちでした。 最高の宗教指導者たちが集まって誰も知らないうちにパウロを殺してしまうということは想像すらできないことでした。しかし暗殺団に指示して正しいものであるパウロを殺そうとする彼らの考えは、2年の歳月の間数え切れないほどたくさんの歳月をかけましたが、少しの変化もありませんでした。結局過去2年間彼らが捧げた多くの歳月、言い換えれば彼らの人生に何の変化ももたらさなかったその歳月は、宗教に形式的な宗教行為に過ぎませんでした。そんな無意味で習慣的な宗教行為を神様が喜んで受け入れられるはずもありません。そんな形式的な宗教行為を通じて彼らの人生が変わるはずもありませんでした。旧約時代の祭事は今日の礼拝です。そうだとすれば私たちの実情はどうでしょうか。過去2年間手術礼拝にだけ参加したとしても、私たちは100回の礼拝を捧げたことになります。その結果私たちにはどんな変化があったでしょうか。もしかして2年前に妬み恨んでいた人を今も恨み続け、2年前に行った正しくない生活方式を今も変わらず踏襲し、2年前のように自分の目的を達成するために誰かを傷つけることすら今も平気で繰り返していることはないでしょうか。もしそれが事実であるとしたらば、私たちの礼拝もまた無意味で習慣的な宗教行為に過ぎないのではないでしょうか。そんな礼拝を2年どころか20年反復しているとしたら、その礼拝が神様と無関係であることは言うまでもなく、私たちに一体どんな霊的成長と有益をもたらしてくれることができるでしょうか。そのように礼拝を捧げていては、2年間たくさん祭事を捧げても、相変わらずパウロを殺そうとした本文の大祭司長、長老と私たちとどんな相違があり得るでしょうか。誠の礼拝は誠の信仰生活の出発点です。礼拝が生きていて初めて生活が変わり、この世の中で一週間の山を神様の子供らしく越えることのできる力を得ることができます。旧約聖書のレビ記は祭事、すなわち礼拝の書物です。礼拝の形態と方法は祭事を掲げていた旧約時代と違ってきましたが、その精神は今日の礼拝の中でそのまま具現されねばなりません。新進者クラスで学びましたように、レビ記一章は全ての祭事の手本である焼き尽くす捧げ物をどのような精神で掲げなければならないかよく説明してくれています。焼き尽くす祭事の特徴は捧げ物を残すことなく完全に神様の前で焼き尽くすことです。祭事を執り行う人が捧げ物を通して神様に自分を完全に捧げる、徹底した自己否認と完全な自己委託の祭事なのです。それで焼き尽くす祭事は礼拝の永遠の手本です。 礼拝がすなわち神様に対する自己否認と自己委託であるからです。焼き尽くす祭事を捧げる人は必ず欠けたところのない捧げ物を捧げねばなりません。傷のない捧げ物を捧げるためには、捧げようとする捧げ物に傷があるかないかまず調べねばなりませんでした。誠の祭事を捧げるためには、まず準備段階が先行せねばならないということです。礼祭は必ず準備できた心で捧げねばなりません。準備できた心なくして捧げる礼拝は欠けたところのない礼拝とはなりません。礼拝が始まる前に必ず礼拝堂に出てきて沈黙で祈り礼拝を準備する人の礼拝と、なんとか礼拝時間に合わせてあたふたと駆け込んできて礼拝を捧げる人の礼拝が同じはずがありません。焼き尽くす祭事は、祭事を捧げる人が生贄の頭に安守することから始まります。安守は文字通り手を置く動作を意味します。祭事を行う人が生贄を捧げる動物の頭に手を置いて自分の罪を神様に悔い改めると、その瞬間その人の罪が生贄に転化されました。そしてその生贄がその人に代わって死の刑罰を受けました。祭事を行う人は自分に代わって生贄が死ぬことで自分の罪が贖われるのを直接目撃しながら感謝と感激の祭事を執り行うことができました。このように礼拝は悔い改めには始まらねばなりません。この一週間に犯した罪を神様の前に悔い改めながら、それにもかかわらずイエス・キリストの十字架の恩地で変わることなく私たちを抱いてくださる神様の恵みに感謝しながら礼拝を捧げるとき、私たちの礼拝は聖霊と真理に従って捧げられる礼拝になり得ます。礼拝は私たちが正しい人だから捧げるのではなく、死ぬしかない罪人なのに神様がイエス・キリストの中で正しいと認めてくださったので、その神様を賛美するために捧げるものです。それゆえ悔い改めのない礼拝は巫女の儀式と何ら違いがありません。この祭事の生贄は祭事を執り行う人々が必ず捕まえて来ねばなりませんでした。この祭事を行う人は全ての祭事の過程を祭司長に任せ、自分は手を後ろで組んで見物でもしているのではありませんでした。生贄を捕まえるのは絶対的に祭事を執り行う人の所管でした。その役割は生贄を殺すことだけで終わりませんでした。祭事を執り行う人は自分が殺した生贄の皮を剥がし、赤身をばらし、内臓と足をきれいに洗う作業まで全て直接しなければなりませんでした。祭司長は祭事を執り行う人が殺しばらした生贄の血を祭壇にまいて、肉と内臓を火で焼く役割だけ担当しました。それゆえに焼き尽くす祭事を行う人は地位の皇帝を問わず、生贄の首を切るとき飛び散る血を浴びて、皮を剥がしてばらすときの生臭い匂いと、内臓と足を洗うときの吐き気のする悪臭を感受せねばなりませんでした。 しかしその過程を通してその祭司は生きている祭司になりました。神様の前で罪人である自分の首を打つ心情で生贄の首を打ち、自分の内も外も完全に神様に捧げる決断で生贄の皮を剥がし肉をさばき、自分自身の全身を神様の道具として使おうと誓い、生贄の内臓と足を洗う過程を通じて、実際は祭事を執り行う人自身が神様の前で死にました。たとえ祭事を執り行い帰っていくその人の服が血まみれで生贄の生臭い匂いと悪臭で満ちていたとしても、その人の霊魂は喜びで満たされていたことでしょう。生贄と共に死んでしまった自分の心霊の中に神様が主人として場所を占められたからでした。もし本文の大祭司長と長老が過去2年間このように自分たちが徹底的に死ぬことで神様が自分たちを支配するようになされる正しい祭事を取り行っていたなら、彼らが2年前と同じようにパウロを告発し、同じような方法でパウロを暗殺しようとする愚かな行いは決して繰り返そうとはしなかったはずです。礼拝は牧師の説教と聖歌隊の賛美を鑑賞する時間ではありません。礼拝は神様の前で自分が死ぬ時間です。宣布された、宣言された神様の御言葉の前で自分の首を打ち、自分の心霊の肉をさばき、神様に完全に捧げる徹底した自己屈服と自己否認の時間です。そのように私たち自身が完全に死ぬことになる礼拝を通じて、私たちの心霊は神様の御言葉で、神様の生命で、神様の愛で、神様の能力で満たされることになり、神様によって私たちの人生が変わり、私たちは一週間この混濁した世の中の山をクリスチャンらしく越えていく力を得ることになります。一週間この混濁した世の中をクリスチャンらしく超えていく力を得ることになります。礼拝堂の中で捧げる生きている主日礼拝を通じて、礼拝堂の外で礼拝の生活化、生活の礼拝化が成し遂げられるようになるんです。数ヶ月前、ある青年からもらった手紙の内容を本人の許可を得てお読みいたしたいと思います。私の結婚式を祝福してくださり感謝いたします。御言葉を通じて、そして牧師先生の説教を通じて、主の愛を悟り、勇気を持って結婚することになり、本当に嬉しいです。結婚を準備しながら、心配も多く、両家の両親を説得することも簡単ではありませんでした。しかし、昨年11月15日、主日礼拝の時間に、私の命さえもにというタイトルの牧師先生の説教を通じて、経済的に厳しい中、主の恵みにより勇気を得て結婚し、出産したある兄弟姉妹の話を聞き、私もやはり大きな感動とともに勇気を得て結婚を準備することになりました。もちろんその当時、その説教を現在の私の妻も聞き、同意してくれました。私の両親は、借り入れをしてでも自尊心を重んじ、結婚しないといけないとおっしゃいましたが、私は与えられた経済状況に合わせて質素にしたかったのです。私が世間的な基準を捨てて信仰の中で結婚できるように導いてくださった主に、そして主の道具として証明された牧師先生に感謝を捧げます。礼拝がこの青年を助けました。もしこの青年が 人々の目を意識して借金してまでも虚礼虚飾を追求し結婚式を挙げたとしたら、彼はこれからも生涯そのように生きていくこと、いったことでしょう。しかし、ただ信仰の中で自分の経済状況に合わせ質素に新婚生活を始めたこの青年は、今後も妻と共に主の中で毎時にそのようにまっすぐに生きていくことでしょう。それが可能であった理由は、その青年が昨年11月3番目の主日の礼拝の時間に宣言された御言葉を自分への神様の命令と受け入れ、御言葉の前で彼が屈服し死んだからです。その時神様がその青年に勇気をお与えになり、彼の人生を自ら支配してくださいました。私たちは主日ごとに同じ空間で皆共に礼拝を捧げています。しかし私たち各自が手術のたびにどんな礼拝を捧げるかによって、歳月が流れても変わるどころか、かえって神霊が石のように頑固になってしまう、本文の大祭司長と長老のようになるかもしれません。ローマ書12章一節の告白のように、自分の人生自体を神様に聖なる生き贄として捧げるパウロのようになれるかもしれません。私たち皆がこれから礼拝を捧げるたびに、神様の前で共に死にましょう。手術のたびに神様の御言葉の前に完全に屈服することで、私たちの人生を正しく立ててくださる決して短くない神様の御手に頼り、週ごとの山を口笛を吹きながら越えていきましょう。生きている礼拝は誠の人生の出発点です。それで生きている礼拝が私たちを生かし、結果的にこの世を生かします。お祈りいたしましょう。主よ、手術ごとに礼拝を捧げてきたにもかかわらず、なぜ私の人生に何の変化も伴わなかったのか、今日その理由を確認でき悟らせてくださり感謝します。これまで礼拝を無意味で習慣的な宗教の行為のように考えてきた私の無知をお許しください。これからは礼拝時間に神様の前で自分の首を打ち、自分の全身と五臓六腑を神様に捧げることで、私が完全に死ぬようにしてください。神様に屈服した私の心霊が神様の御言葉で、神様の生命で、神様の愛で、神様の能力で満たされますように。礼拝の時間ごとに私が死ぬことで、神様の統治だけが私を支配しますように。礼拝堂の中で捧げる私たちの生きている礼拝が、礼拝堂の外で日ごとに礼拝の生活か、生活の礼拝かに続いていきますように。礼拝を通じて私たち皆が生きて、私たちを通じてこの世が生きられますように。イエス様の皆によりてお祈りいたします。アーメン。